聖書をお読みいたします。今朝は新約聖書の箇所でヨハネの福音書21章1節から14節となります。お手元の聖書第2版の聖書をお持ちの方は新約の205ページ第3版の聖書では224ページとなります。ヨハネの福音書21章1節から14節をお読みいたします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは、主であると聞いて裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく、100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火と、その上に乗せた魚と、パンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって、網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰も、あなたはどなたですか、とあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで三度目である。ではこの後、聖歌隊によって、特別賛美をしていただきます。賛美歌148番を賛美していただきます。ではお願いいたします。 私たちは主のよみがえりを覚えるイースター礼拝を持っておりますけれども、聖書にはイエス・キリストというお方が十字架で死なれた後3日目によみがえられたのだとはっきり書かれております。でこれに対して多くの人たちは言います。私もかつてそう思っていましたが、死んだ者が生き返るはずはない、実は私も、21年前に洗礼を受ける、そしてクリスチャンになることができましたけれども、正直に言いますと、その洗礼を受けるクリスチャンになりましたと表向きはそうなったのですが、心の中ではこのイエス・キリストがよみがえられたということについてはずっと信じられないままでいました。自分の中でこうそこの部分を避けていたという感じがいたします。皆さんの中にも、このよみがえりということについてはなかなかわからないという方が多いのだろうと思います。一体この主のよみがえりが私たちにとってどんな意味があるのか、なぜそのことを聖書は常に強調してきているのか、そういう見方もありますけれども、今日はこのイエス様が、弟子たちにそのよみがえられた姿を表してくださったんですけれども、どんな弟子たち、どのような弟子たちにご自分の姿を表してくださったのか、よみがえりのその姿を表してくださったのか、特に今日の箇所でペテロという人が出ます。これは彼は、イエス様の一番弟子でありましたけれども、このペテロに目を留めながら考えていきたいと思います。で、先ほど読みました聖書の中で、3節というところがあります。でペテロは、他の仲間たちにこう言いました。私は漁に行く。もともとペテロは イスラエルのガリラヤ湖という湖があるんですが、その湖で漁師をしていた人であります。まあ、この21章の書かれたところ時から遡っておよそ3年半か4年ぐらい前でしょうか、初めてイエス様に出会いまして、そのイエス様がペテロに私についてきなさいと言われまして、でその時ペテロはすぐに網を捨て、それから船を捨てて、それからずっとイエス様のそばに付き従って弟子のグループの中では一番弟子という場所にいた、そういうことをしてきました。で、彼は自分の一生をこのイエス様に捧げてもよいと、本当に心から思っていた人でありましたから、漁師に戻るとか漁師をやりたいとかそういう未練は一切ありません。ところがペテロはもう一度漁師の生活に戻ることにしましたと言ったわけです。なんでかな、なぜ彼はもう一度戻るんでしょうか。まあ、その事情が実はこの一つ前の章20章のところに詳しく書かれております。2000年前の金曜日の夕方でありましたけれども、イエス様は十字架の上で息を引き取られ、そして墓に葬られました。そしてその金曜日を第1日目と しまして3日目、聖書では週の初めの日と言ってますが、つまり私たちの今の呼び方で日曜日の朝ですけれども、この日曜日の朝に主はその墓の穴から死人の中からよみがえりまして、まずその、女性たちに、弟子のグループの中の女性たちにその姿を現してくださいまして、その次に今度はこの男の男性の弟子たちのところに現れてくださったと書かれています。でその時このよみがえりましたイエス様を見た弟子たちは、非常にこの死を見て非常に喜んだって書いてある。まあ、自分の、先生、リーダーですよね。リーダーとして尊敬してきた先生が死んでしまったと思っていたら、よみがえられた、ここにもう一度いるんだということを見たわけですから、喜んだんですよね。ところが、どうもその喜びは長続きしなかったようであります。一度は、女性の時のことも含めて2度ですけれども、2回はこのイエス様は姿を現してくださいましたけれども、どうもその後はパッタリとこのイエス様は姿を現さなかったようであります。あれは夢だったんじゃないか、あれは幻だったんだろうか、まあ、徐々にこう自信がなくなっていったのだろうとこう推測されます。もっと現実的な問題が出てまいりました。これイエス様が元気な時というか、十字架につけられる前までは、自分たちはそのイエス様の弟子であるという看板を掲げてまいりました。でイエス様は今で、この時代から言えば当時のトップスターなんです。テレビ局が毎日取材に来るくらいの、それぐらい人気スターになっておりました。その、大スターの周りで付け人のようにですね、一生懸命働いているような弟子たちでありますから、そのイエス様のところにいろんな人たちが集まっております。当然、イエス様のために、あるいは彼らのためにですね、これを使ってくださいといろいろと捧げる人たちもたくさんおりました。そのおかげで、弟子たち何十人、あるいは100人単位ぐらい人数はいたようでありますけれども、彼らが別に働かなくても皆さんからいただいたもので不自由なく生活ができておりました。ところがこのイエスと呼ばれる男は犯罪人であると、言われまして、それで、十字架で処刑されました。その途端に人々は手のひらを返すようにして、昨日まではイエス様イエス様と大人気のその人々が寄ってきたんですけれども、この イエス様が処刑された途端に人々の態度はガラリと変わりまして、誰も寄りつかなくなりました。いや、彼らは、この国をひっくり返すような危険人物、危険な集団なのだという目で見られるようになってしまいました。誰も寄りつかなくなりましたので、収入がないわけですね。はっきり言うと収入がなくなっちゃった。自分たちはこのイエス様について、この、イスラエルで自分たちは立派な政治家になっていくんだという夢を見ておりました。その夢は儚くも、砕かれ、希望も失ってしまいました。いや、夢もなくなり希望もなくなりましたが、収入もなくなりました。これではどうやって生活したらいいのか。とにかく食べなければならないですね。そこでペテロは元の漁師の生活に戻ることにいたしました。自分の故郷に戻り、そのガリラヤ湖の湖のところにやってきまして、もう一度船を出し網を下ろすんです。で、これは彼はもう子供の時から親に連れられて漁師の生活、ということを見て、そして学んできましたから、当然自分はこのどこに網を下ろせば魚が取れる、いつどのようにすればそういうことができるというのを全部知っているわけですから、自信があったはずなんですね。とにかく漁師になれば食いっぱぐれはないと思っておりました。ところがどうしたわけか、夜通し働いたのに何にも取れない。この漁は暗い夜のうちにやらなきゃいけなかったようですけれども、だんだん空が明るくなります。何にも取れないっていうのはやっぱり疲れることじゃないですね。弟子たちも一生懸命協力し合いながらこの漁をしてみましたが、何も取れないということで、みんなもう口も聞きたくなくなる、疲れ切ってしまいました。そんな時イエス様がこの湖の岸辺に立ちまして、子供たちよ、食べるものがありませんねと声をかけられます。これはよみがえられたイエス様であります。で、不思議なことですけれども、距離は100メートルぐらいですから、顔がはっきり見えるかどうかは別として、声ですね、あれはイエス様であると、普通は見分けることができるかと思うんですけども、不思議なことに弟子たちはあそこに立っているのはイエス様であるということには気がつかなかったようであります。なぜ気がつかないのか、これは推測になりますけれども、おそらく違う姿になっていたのかもしれません。声の調子も違っていたのかもしれません。自分たちは3年半そばにつきっきりでイエス様を見ていましたから、すぐに本人だったら分かるはずなんですけれども、分からないんですね。で、不思議な男があそこに立って、食べるものがありませんねって声をかけてきた。何なんだろうあれと、こう多分思ったでしょう。で、本当にないから、はい、ありませんよと、むすっとした感じでしょうか。そんな感じで返事をいたします。で、その後イエス様は、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますとアドバイスをいたしました。皆さんも経験があるかと思うんですけれども、こちらは一生懸命頑張っているわけです。でもうまくいかない。いや、どうしたら、もっとうまくいくんだろうかと、こう一生懸命こう夢中になっている時にですね、脇からのこのこと全然知らない人がやってきて、あんたそれ違うよ、こうした方がいいですよと言われて、どうでしょうか、気持ちが良いか。いや、あんまり気持ち良いもんではありませんね。まして疲れているわけです。イライラしてるんです。イライラしている時に知らない人がですね、あんた違うよなんて言うと、カチンときて腹が立つものであるんですが、おそらく弟子たちも最初そう思ったでしょう。あんたそれ知らないからそんなこと言うんだろうと腹 腹の中では思ったんでしょうけれども、まあ、なぜかそのイエス様の言葉を無視することができなくて、しぶしぶ、まあ、言われた通りに網を下ろしてみましたところ、思いがけなくたくさんの魚が網の中に入ってまいりました。この出来事を見ておりました、まあ、その中に漁師として働いておりました一人の弟子、ここではイエスの愛されたあの弟子がと書いてますね。なんとなく誰だこれと思うんですけれども、実はこれはこのヨハネの福音書を書いた本人ヨハネであろうと言われています。自分の名前を出すのはちょっとやっぱり自分の本に名前を出すのは、ちょっと失礼だろうということで名前を隠してあえてこう書いているんだろうと思いますが、そのヨハネがはっと気がつきました。あれ、あそこに立っているのは主ですよと叫んだんです。弟子たち先ほどまで分かんなかったんですね。それなのになぜあそこに立っているのは主です、イエス・キリストという方ですよということにこのヨハネは気がついたんですが、なぜ気がついたのか。ヨハネはあることを思い出したんです。先ほどペテロがもともと漁師であったと言いました。で、漁師で、会った時にイエス様がそばを通って私についてきなさいと言われて、それ以来ペテロは弟子になったと言いましたが、その時に時間は遡ります。すぐにペテロは従ったわけじゃなくて、実はある出来事を通して従うことになったんですが、やはりそのペテロが湖で漁をしておりました。そのまだイエス様に出会う直前ですね。で、やっぱり夜通し取ったやってみたんだけど一匹も取れないという状況だったんです。で、イエス様はそれをやっぱり見ておりまして、ペテロに言いました。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。そしたらやってみたら、今日のこの箇所と同じようにいっぱいその網に魚が入っていたんですね。今この21章に書かれているこの出来事、あれ、これと同じこといつか以前経験したことがある、いつだったんだろうか、あの時である、イエス様に初めて出会った時同じことがあったなとヨハネは気がつきました。あの岸辺に立って船の右側に網を下ろしなさいと言われた人物、あれはよみがえられた主である、まさに私たちが従ってきたあのイエス様であるというふうに気がつきました。そばにペテロがいました。ヨハネがあれは主ですよ、あそこに立っているのは主ですと叫んだのを聞きました。彼は、ペテロは、とっさに、まあ、裸だったと書いてますが、とっさに上着を着まして、海に飛び込みました。ザボーン。まあ、彼は泳げるわけですが、別にそこで溺れるわけではありません。とにかく海に飛び込みました。なぜ海に飛び込んだのでしょう。他の弟子たちはそのまま網を引っ張っていたようでありますけれども、海に飛び込む、それは恥ずかしいからです。日本語で合わす顔がないという表現があります。合わす顔がない、つまり恥ずかしいことをしてしまう、相手に対して自分は非常に失礼なことをしてしまったときに、次にまたその人と会うといったときですね、もう恥ずかしくて、いや、まあ、あの人の顔見られない、あるいはもうその絶対もうそこにはいかん、その人には会いたくなってさーっと逃げてしまう、そういうことがあります。皆さん経験があるかもしれませんが、そういうのを合わす顔がないって言いますね。顔と顔をこう合わせることができません。 ペテロはイエス様と合わす顔がないんです。会えないんです。恥ずかしすぎて失礼なことをしてしまったので、ペテロは湖に飛び込みまして隠れてしまいました。なんで恥ずかしいのか。イエス様が逮捕されて十字架にかかる直前、まだ逮捕される直前のことなんですけれども、ペテロは自信を持ってこの時イエス様に語っていたんです。私はたとえ死ぬことがあってもイエス様についていきますよとはっきりと言っておりました。多分それはペテロの本当の別になんていうか、彼の本心だったと思って、その時純粋にそう考えていたんだと思います。嘘ではなかったと思うんです。たとえ死ぬようなことがあっても私はあなたにイエス様についていきますよ、そう言って、それからわずか数時間後のことでありますが、イエス様は逮捕されました。逮捕されましてすぐに裁判所に連れて行かれました。ペテロは、逮捕されるとき怖くなってちょっと逃げたんですが、やっぱりちょっと気を取り直しまして、このイエス様どうなっていくんだろう、もうなんとかチャンスがあればこのイエス様を取り戻さなければという、そういう思いがあったんだと思うんですが、ペテロはその裁判所の傍聴席といいますかね、周りにこう座る席がある、そういうところに入り潜り込みまして、イエス様の様子を見ておりました。チャンスを伺っておりました。で、自分はイエス様の弟子であるということは分からない、目立たないように隠れていたつもりだったんですが、たまたま隣にいました女性からじーっと顔を 見られまして、あんたイエス様のあそこに座っているイエスの仲間じゃないのとこう言われてしまったんですね。こっちはこう隠れているつもりですが見つけられてしまいました。ペテロはその時何と言ったか。いや、私は裁判の席に座らせられているイエスの仲間ではない、私はあの人全然知りませんと言ったんです。で、またそうやってこう逃げたつもりなんですが、そうやってごまかしたつもりなんですが、また別の人がやってきまして、あんた言ってる言葉聞いたらガリラヤなまり、なまりがあるね、やっぱりあんたはイエスの仲間だろうと言われましたけれども、やっぱり違うと言い張りました。その一部始終をイエス様は後ろを振り向いて見ていたんです。ペテロが何と言ってるか聞こえていたんです。そしてペテロも、イエス様が今自分を見ている、自分が何て言ってるか聞いている、はっきり覚えていました。たとえ死んでもあなたについていきますと言っていたの、わずか数時間後にはあなたなど知りませんと言ってしまったんです。彼は一番弟子でした。この裁判の時に、ちょっと怖くなったので嘘をついた。でも彼はまだチャンスはあったんです。イエス様が十字架についている時に、十字架のところに駆け寄ってイエス様を助け出す努力もできたんです。もちろんローマ兵が周りを囲んでおりましたから、そんなことをしたら彼は殺されることは当然だったと思うんですけど、でも一番弟子としてそれぐらいやってもおかしくなかった。たとえ死んでもついていくって言ったんですか。ところがもう急に怖くなりました。この自分の生涯を託し、夢を託していたこのイエス様を裏切りました。見捨ててしまいました。 イエス様が十字架で苦しんでいるとき、ペテロはどこにいたか、隠れていたんです。自分も見つかって十字架で処刑されるかもしれないと思いました。隠れて鍵をかけて、ひっそりと姿を隠しました。かつての一番弟子です。一番弟子がこんなありさまであります。よみがえられたイエス様、岸辺に立っているイエス様を見たとき、ペテロはあまりの恥ずかしさ、湖に飛び込み、身を隠すしかありませんでした。こうして見ますと、イエス様はどんな者たちにこのよみがえられた姿を表してくださったのか、皆さんは今まで思ったことなかったでしょうか。よみがえられ、それはまあよみがえるかどうか、死からよみがえるってあるかどうかは分かんないけど、もしあるとするならば、その姿をイエス様が表すとするならば、当然信仰深い人たちに一番最初にその姿を表したに違いない。でもどうですか、今日の箇所 見ました。この時の弟子たちの状態、イエス様はもう死んでしまった、もういなくなった、自分たちの夢はもう終わりだ、イエス様の人気はすごかった、あの人気のおかげで自分たちは不自由なく生活できたけれども、今やもう食べることはできない、もうイエス様のことなど考えてもしょうがないから、とにかく漁師の生活に戻らなくちゃと思ったんです。もっとこうはっきり言いますと、信仰のことなどよりもまず食べることが、生活することが大事だ、そう考えていた人たちです。とても信仰深いとか忠実なとか、そういう弟子たちではありません。いや、信仰が浅いとか深いとか固いとか、そんな話じゃない。ペテロを見ていただきたいですね。湖に飛び込むくらい、あるいは顔から火が出るくらい恥ずかしいことイエス様にしてしまいました。そのペテロにイエス様はよみがえられた姿を表してくださいました。この後ペテロはどうなったか、イエス様に責められたんでしょうか。なんだお前はあんな偉そうなこと言って、死んでもついていくって言ったけど、結局あなたは自分を、私を裏切ったじゃないですかと責めるために現れたんでしょうか。まあ、この後興味のある方はこの後読むとすぐ分かりますけれども、ペテロは他の弟子たちよりちょっと遅れまして、やっぱりちょっとイエス様に会うのはちょっと気遅れしましてですね、後からとぼとぼとこうイエス様のところに行くわけですけれども、そんなペテロにもイエス様はパンとこの魚を与えまして、親しく声をかけられるんです。自分を裏切ったね、あなたとか、そんなことは一切言いません。その代わり、新しい使命をこのペテロに与えるんです。あなたは私の羊を飼いなさい。私にとってイエス様の羊、それは皆さんですね。この罪に苦しむ人たち、この羊たちをあなたは飼わなければいけないのだという新しいこう目的、目標をペテロに与えていくんです。裏切ったのにですよ。見捨てたのにですよ。一番大切な時にブルブル震えて鍵かけて隠れてしまった弟子にこういうふうにされる。イエス様はどんな者たちに現れてくださったのか。決して信仰深い者にだけ現れたのではありません。むしろ イエス様を見捨てた者に現れた。イエス様を裏切った者にも現れました。信仰を捨てたような、あるいはもう信仰なんかどこ行っちゃったんでしょうかという人たちに現れてくださいました。責めるために現れたのではない、パンを与えるためです。食べなさい、あなたお腹空いてるんでしょ、さあこれを食べなさいと言って食べるものを用意して待ってくれていた。教会に初めて行くときとかですね、行き始めて最初の頃、あるいは私は長らく教会など行きたくないと思っていた人ですけれども、ずっと思ってました。教会というところは信仰深くなければ行け、そんなところ行くところじゃない、まあ、自分なんか信仰ないから全然絶対行けないんだとずっと思っておりました。ましてこのイエス様がよみがえられた、そのイエス様が私のところに現れるなんて とても思ったことはない。イエス様が来てくださるというのであるならば、やっぱり信仰が深い人たち、清い人たち、いつもこう美しく生きているようなそういう人たちにだけイエス様は現れてくださるのだとずっと思っておりました。でも今日の箇所を見るとどうもそんな話じゃないですね。私たちが思い込んでいたその正反対のことが書いてある。死んだ者がよみがえるんだろうか、いやありえないよそんなことは、あるいはいや聖書に死んだ者がよみがえりますよと書いてあるけれども、私はそこはちょっと理解できないんです、わからないんです、そこが信じられないので、私はやっぱりクリスチャンになることはできない、教会に行くのはちょっと私にだってそこ信じてないから私教会行けませんという方もたくさんいると思うんです。でもあれ、そういう心配をする必要がないということが今日の箇所に書かれています。弟子たちを見てください。あの弟子たち、イエス様のそばで3年半も訓練を受けて、いっぱいイエス様の言葉を聞いて、いる人たちですよ。最も信仰深い人たちかと思ったら全然違った。弟子たちでさえイエス様がよみがえるということを全然信じてなかったんですね。聞いてはいました。よみがえりますよとは聞いてたけれども、それが、は？何ですかその話というぐらいで、ピンとこない。で、実際イエス様を見ても、まだ信じられない。よく分かっていなかった。よく分かっていなくてもイエス様は現れてくださった。こちらが、分かりませんね、そんなことは、信じられませんねと言っているならば、イエス様の方から近づいてきてくださいました。近づいてきてくださって、この方はパンと魚を分け与えてくださいました。それは、ああ、お腹空いてるんですよね。一生懸命働いて食べるものがなかったんですよねという意味で、もちろんこの食べるもの、口から食べるものという意味でパンと魚を用意してくださいましたけれども、イエス様が与えてくださるパンです。口から食べる、お腹を満たすためのだけのパンという意味ではありません。もっと大切な意味があります。弟子たちはガリラヤという田舎で育った人たちです、まあ、日本でも昔、ちょっと昔よくありましたが、都会に出て、まあ、当時都会って言ったら東京であったんですけども、東京に出て田舎に育った若者たちですね、東京に出て一旗あげるんだ、そしてそこで有名になるんだ、自分はそこで幸せになるんだ。都会っていうところはなんかそういう夢をこう抱かせるような場所でありました。このペテロも同じです。田舎のガリラヤというところで ずっと生活してきたけれど、ここにずっといたって何の夢もない。そうだ、あのエルサレムという大都会、あそこで自分たちは有名になって、その夢を果たしていくのだと思っておりました。今はその夢は破れてしまいました。たとえこのガリラヤ湖に戻って漁をして魚が取れましたよ、それを売って生活するということはできたかもしれませんけれども、口から入るパンは十分に満たされたとしても、心にぽっかりと穴が開いたままでした。夢が破れてしまった、希望がなくなってしまった。自分はここで一生こうやって魚を取って、それで、一生終わるんだろうかという、そういう投げやりな思いにありました。ぽっかりと口が開いたまま、穴が開いたままで、満たされないままでいたのです。イエス様はどうされるんでしょう。この方は私たちのすべてを満たす方なんです。お腹が空いたんですね、食べるものがないんですねと言えば、口から食べられるそのパンを与えてくださいますが、それと同時に、いや、もっと大切なパンがあなたには必要ですねと知ってくださる方です。あなたのその心の中の穴が開いてるじゃないですか。その穴を塞がない限り、そこを満たさない限り、あなたは絶対に心から満足できない。そのぽっかりと開いた穴を満たすパンを私は与えますと言われます。どんなパンでしょうか。目に見えるパンではあります。この方自身の体を裂いて私たちに与えてくださいます。あなたは満たされていない、あなたはそこを塞がなく、そこを満たさない限り絶対満足できない、喜びを持つことができない、ならば私の体をこうやって裂いてあなたにあげますから、これを食べなさいと、イエス様の体を分け与えてくださるんです。そのパンですが、何度も言います、誰に与えるんですか。何度も確認しますけれども、誰がそのパンをいただくんでしょうか。信仰深いからいただくんですか。正しく生きてきたから、あなたは素晴らしい生き方をしてきたから、じゃああなたに褒美としてこのパンをあげますと言われているんですか。違うんです。イエス様は別の箇所で言われました。私は丈夫なものを招くためではなく、病人を招くために来たんです。丈夫なものっていうのは、正しく生きている人、信仰深い人と言ってもいいかもしれない。私は健康ですよ、こういうこともできるし、ああいうこともしてきたし、立派に生きてきましたと言い張る人は、丈夫な人でしょう。イエス様は丈夫な人のところに来たんじゃない、病人のところに来たんです。病人って誰か。実際に体が病んでいます。それもそのとき障害を持っています。苦しんでいます。苦しみっていただく体の苦しみもそうですが、皆さんはどっかに持っているはずです。悲しいっていう思いを持っているはずです。こういうことをされてしまった、いや、こういうことができなかったといって苦しんでいることがたくさんあります。長く生きれば生きるほど、生きるのは本当につらいことだとますます感じていきます。神様にとって悲しいな、苦しいんです、つらいんですと思っている、その症状ですね。病院行ってお医者さんにどんな症状ですかって聞かれまして、つらいんです、悲しいんです、苦しいんですという訴えたならば、まさにそれは病人の症状なんです。 イエス様はその病人を招くために来ましたと言っています。満たされないんです。私はあの人に恥ずかしいことをしてしまったんです。私はあの人のことで苦しんでいるんです。そういう人こそが招かれている。湖から上がってきた弟子たちにイエス様は、さあ来て朝の食事をしなさいと言われましたが、私たちはその食事を遠慮なく食べていいんです。いや私はもうそんな食べる資格ありません。遠慮する必要はない。病人だからこそこのパンをいただくことができる。喜んでイエス様はこのパンを私たちに与えます。よみがえることが本当かどうか私たちにはわからないというかもしれませんが、今はそう思えるかも、そうしか思えないかもしれませんけれども、もう私の命は明日か明後日かと言った時、やっぱり考えていいんです。私はここで死ぬかもしれないけれど、主が私をよみがえらせてくださるのかもしれない。私は今までそのことは信じられなかったかもしれないけれど、でもそのことを信じていいのだと聖書は言っていたと思い出すことができるんです。もうあなた終わりですよ。死んだらもう何もないんですよ。灰になって終わり。あなたの記憶はもう何十年かして誰も覚えていないんですよ。みんなそう言います、ね。口で言わなくても心の中で思っていますが、そんな悲しいことはない。一体自分は何のために生きてきたのか。死を目前にしてきたとき、誰だって考えるはずです。そういうときに思い出していただきたい。死んで終わりじゃないんだ。死の先によみがえりの命をイエス様は用意して待っておられるのだ。あなたはそのことで実はずっと苦しんできたんだ。苦しんできたところに私は命のパンを与えるのだ。主はそのように私たちをこの食事に招いてくださっております。どうかこのイエス様を覚えて、私たちはもう一度死のよみがえりを喜びたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが死からよみがえられた、いやそんなこと私には全く理解できない、神様なんだからできたんだろう、でも私にはそれは関係ないことだ、やっぱり私は死んだらおしまいですよ、人がよみがえることなどありえないのだとずっと思っております。そこを信じなければ教会に行くことはできない、自分は信じてないからクリスチャンじゃないかもしれない、どこかで皆さんがそのよみがえりというところで受け入れることの難しさを覚えますけれども、それでも良いんです。イエス様はこのイエス様を見捨てた弟子たちに親しく声をかけて姿を現し、さあ来て朝の食事をしなさいと言われましたから、あなたを捨てたことを一つも責めることなく、ただそれ以上に新しい使命をペテロに与えて励ましていきましたから、私たちもあなたのことを信じることができない時がたくさんあります。あなたのことを忘れることがたくさんあります。あなたのことを見捨ててしまうことさえありますが、そんな私たちにもあなたはよみがえりの姿を表してくださる、その約束を感謝いたします。なお悲しみと苦しみが私たちのうちにありますが、 あなたが満たしてくださることを私たちは信じますので、どうかここに座っている人の中で苦しんでいる方があれば、悲しんでいる方があれば、あなたが親しく声をかけ励ましてくださいますように。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。